ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは独り言の多い店主です、マクオト。
おお、それなかなか怖いかも、ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
店主というか、まあ個人事業主の私ですけど、
うん、
最近昼に独り言が
怖っ仕事しながら一人で独り言
独り、言というか、なぜかというと、まあ、巷で話題のクラブハウス、
おうおうおう、はいはいはい、
始めまして、
お
で、まあ、最初会話を聞いてただけなんですけど、最近、まあ、ちょっとどうせやるなら参加しようと、スピーカーとして参加するようになったんですよ。
へえ。
まあ、スピーカーっていうかね、その、みんな喋ってるとこに参加するぐらい。まあ、それで楽しいんですけど、まあ、はたから見ると独り言をね。
ああ、そういうことね。
うん。
さ、本当に独り言喋ってるのかと思った。
でも、普段、仕事してる時もね、割と独り言は言ってるので。
言うの？
うん。
おお。
うん。それが余計ひどくなったと。
なるほどね、
うん、
どうなんですかクラブハウスは。
あ、割と僕楽しいですよ今のところは。
へえ、
なんかインターフェースがちょっとあんまり使いやすくないので。
あ、そうなんだ。
うん、
なんか喋るよって言って喋り出すの、誰々さんと。
自分でやる場合は自分でその部屋を作って、そうすると、まあ、そのフォロワーとかもあるので、そのフォロワーに通知が行くんですよ。このルーム、この人がルーム始めました。
する
ともうその部屋にみんな行けたりとか。逆に誰かやってる部屋があったらそこに入っていく。って感じです。
でもさ、なんか、名の知れた人とかだったらさ、わーって人がいる中にこっそり入ってってもあんまりわかんないけどさ、例えば自分がやった時にさ、誰も聞いてないところにさ、入ってこうって思うやついなくね？
いないです、それは。
やっぱそうなんだよね。
だからね、やっぱ一人でやってるってわかるんで、傍から見ても。そこにはやっぱり行きづらいし、最低でもフォロワーの人、ちょっとでも絡みがあった人、じゃないとやっぱ入れないですよね、そんな。
そうだね。
だから最初に。
じゃあもう、花から話をしておいて、何人かで、じゃあ、この日何時に始めようか
って。まあ、それもできますね。もう予約して、この日、この時間から始めますっていうスケジュールが作れるので。
じゃあ例えば 4,5 人で話してたら、あ、なんか楽しそうね、でもそこ入んないと聞けないの。
あ、入らずには聞けない。だから誰が聞いてるっていうのは目で見てわかる。
あそこの部屋に誰と誰がいるっていうのはわかるけど、何を喋ってるかわかんないって
こと。それはわかんないです。それは部屋のタイトルをつけられるので、こんなこと喋ってますの部屋みたいな。そこ見て、まあ、全く知らない人でも面白そうな話題だったら、入ったりはしますね。
へえ、すげえな、
聞くだけね、それは。
それ、やる側からしたら、誰かが入ってきましたっていうのは分かるんだよね。
分かります。
分かってて、入ってきて、その聞くだけの人は入ってきても黙ってるわけでしょ。
もともとその発言権がないので、入っただけでは。
そうか、なんか言ってたね。
そう、手を挙げるとか。
スピーカーに、
そう
選ぶっていうのがあるらしいよね。そうかそうか。
まあ壇上に上げるイメージですよね。そのお客さんから壇上に上げて一緒に喋る。っていうのは、まあその主催者がコントロールできるので。
例えば。僕もあげてよっていうので意思は表明できるの。
そう。でそれを無視することもできるし。 で、あれですよ、半助さんご存知か分かんないですけど、YouTuber の、すするくんっているんですけど、
あ、お名前だけは。
ラーメン、毎日すすってるすするくん。この間、それで初めて、クラブハウス始めたよっていうので、やってたんで、僕ちょっと見てたんですよ。そしたらなんか呼ばれて、ちょっとお話しすることができました。
すごい、
そういうね、まあ今だけかもしれないですけど、有名人、芸能人と話すチャンスっていうのは結構あるなと思って、そういう楽しみ方も、
なるほどね。
あるかなと。
いやなんか、まあやってないから、ね、いろいろ不安というか、ネガティブな方に見ちゃうっていう部分もあるからいけないなとは思いながら。でもなんかアーカイブ残せないらしいよね。
残んないですね。なんか、録音も禁止なのかな。まあ、撮ろうと思えばいくらでも撮れますけどね。
あ、まあまあ、そうか。
ただ、ルール上は撮っちゃダメよと。
っていうことなんだ。なんでそれアーカイブ残させないんだろうね。
どうなんですかね。その時、生の会話。
それはもう完全に、まあ、これ今、ズームで撮ってますけど、お互いの顔見て喋るじゃないですか。でもまあ、今までだったらスカイプだったりとかで、顔見ずにやってたじゃないですか。そのクラブハウスは完全に音声なの？
音声ですね。もう、相手のアイコン見ながら喋る。
っていう感じなんだ。
まあ、人が気軽に入ってこれるスカイプみたいなイメージなのかな。
ああ、結構オープンなスカイプみたいな。なるほどね。へえ、そう、ちょっとね、永井さんに ID ぐらいは取りましょうよって言われていて、取らなきゃって思いながらまだ取ってません。そう、なんかほら、始まって、早いうちだったら好きなあれで取れるから、それだけ使う、使わないは後でいいんじゃないですかって言われて、まあそうですねっていう話で。
僕は、また幕を取られちゃってました。
あ、そうなの。
ツイッターの時と同じなんですけど、ただの幕をが、ツイッターでは取られてて、クラブハウスでも取られてました。
マコさんいるんだね。
マコさん、ツイッターマコさんいるんですけど、一回しかつぶやいてないんですよ。
ああ、なるほど。
10年ぐらい前に、これから韓流ドラマの DVD 見ようかな、みたいな。それをつぶやいてもういなくなっちゃったので、
その、解放してくれよ、
そのアカウントくれよって、思うです。
まあまあ、僕も半助さんは何人かいらっしゃるみたいな、あれなんですけど。まあちょっと、まあなんかいろいろ試すぐらいはしてみたいなと思うけど、ちょっとやっぱり、あれかな、コミショな私としては怖いかな。
僕も、基本聞くだけです。
でもその、意思表明しないのに壇上に上げられるとかいうのあるの？
一応、なんだろう、こっちが許可すれば、その、今スピーカーの人が、この人上に上げようかってやるんですけど、こっちの方で断ることもできるので、断れはします。
でもなんかね、その聞きに行って声かけられてるのに、無理って、それはそれでなんか失礼な気もするしね。
結構いますけどね。
あ、そうなんだ。
喋れる環境ない人って結構いるので。
そうかそうか、仕事中とかで聞いてたりっていう人も中にはいらっしゃるのかね。なるほどね。
あ、でも今日本で盛り上がすごい、なんか異常に盛り上がってる感じなので。
みたいだね。
ちょっとそれが落ち着いてからの方がいいのかなって気もします。
まあでもその流れ自体をね、その知っとくというか肌で感じる部分っていうのはやっぱりやっとかないと分かんない部分もあるからね。ちょっと、そう
だね。
そ
こら辺は。ただね、これどのルームを聞いてるかっていうのは他の人に分かるんですよ。
ほうほうほう。
で、僕最近ね、ラーメンのこと喋ってるルームをよく聞いてるんですけど。
ほうほう。
そこの主催者が女子大生なんですよ。
ほうほう。
で、タイトルが女子大生と語るラーメンなんちゃらってなってて、
はいはいはいはい、
僕毎日そこにいるとなんか女子大生目当てで聞いてんのかなってね、周りに思われてる感じが。
ああ、なるほど、ね。
うん、
例えばじゃあ僕がアカウント取って、
うん、
で、まこうちゃんを見つけたら、うん、今までこう聞いてるようなまこうちゃんの性癖みたいなのが見
える。ああ、そうそうそう、いやいや。今聞いてるのが分かります。
あ、履歴じゃなくて、
履歴じゃなくて、
Now だけね。
うん、多分ね。
うん。
でも、Now。
たまこちゃん、またあそこに入ってるよ。っていうのは分かっちゃうってことだ。
うん。でも積極的に僕、セクシー女優さんのとこ行ったりしてるので、うん、積極的にバレてますけど。はい。
なるほどね。はい。まあでもね、そういうのは一回。まあ、ちょっとね、変なところとかっていうのはあるんですけど、あ、でもそもそもあれか、アカウント作っても招待されないと、
まあそうですね、
有効にならないんだよね。
うん、まあ僕枠が残ってるので招待することはできますけど。
あ、マジですか。うん、じゃあ、
まあ気が向いたら
ID 作ったら連絡します。
わかりました。
ということで、
はい、
早速始めていきましょう。
しょ、
まあクラブハウスではないですが、 SNS 系にいくつか流しました。うん、予告をしておりました。
うん、
この回で話しますということで告知したカップヌードル、
お
ガツンとスタミナ醤油いただきました。
売ってますね。
これ見つけたその日になんかセブンでプライチじゃないや、プライチじゃなかったんだよな、セットで買うと100円引き
は
っていうのがやってました。
え、新商品なのに。
うん、このガツンとと、ビッグ系、カップヌードルのスタンダードのやつ、はいはいはい、カレー、うん、シーフード、チリトマの、
うん、
ビッグとこれを買うと100円引き
、
みたいなセールがあったので、これとチリトマビッグ、
うん、
買ってきました。はい、チリトマはまだ食べてないですか。
あ、チリトマ食べたい。はい、
カップヌードルにしては珍しいかな。うん、カップが黄色です。
うんうんうん、珍しいですね。
まあサイズは普通のカップヌードルサイズ。あれ違ったかな。う
ん、なんか若干大きかった気がする。
あ、じゃあビッグサイズなのかな。
どうなんだろう。でもどう、わかんないです。
あ、並べ、あ、でも
黄色いから目立つだけかな。
ビッグのチリトマと同じだったような気もするな。あ、いかん。ちゃんとそこを見ていなかった。です。今度見ていきます。
はい、
もしかしたら大きかったかも。
うん、
で、まあ想像の通りです。まあ、チーケ、
うん、
なんですけど、もうね、開けた瞬間、ニンニク。
ああ、はい。
超来る、
うん。
で、最初すごく醤油が強く感じて、
うん。
うわ、これ結構、まあ、ニンニクプラスの醤油だから、結構ね、うお、来るわっていう、パンチはかなりあります。
うん、うん。
ただなんかやっぱ GK っぽさがどうもって思って食べてくんだけど、
うん、
まあ麺はまあカップヌードルの麺だし、ちょい平打ちの入ってる方かなの麺なんだけど、うん、なんかどうしてもGK のあれとは違う、う
ん、まあまあまあ、
うん、まあしょうがないかなと思って、でも食べてって後半、あ、うん、やっぱ GK かっていう感じ、なので、まあ手軽に GK ぽいもの、
うん、
まあぽいだな、ぽいがつくな、 GK っぽいものを楽しむのはありかなと、
うん、
あとニンニク、がっつりニンニクを楽しみたいのに人にはおすすめ。
やばそうだな。
結構きます。次の日癖です。いや、なんかまあ、うわっとは思いながらも、まあ、カップヌードルだしね、みたいな。
うん、
で、別 小袋で生のニンニクを入れるとか、
うん、
それ系じゃなかったからそんなに後引かないかなと思ったんですが、
うん、
翌日人に会ったらくせえって言われました。
ああダメか
ダメなのでこれ言ったらまあリンゴ言ってください。
はい、
リンゴヘルプは必須です、
うん、
ということで、いただきました。まあネタ的な感じですけど、まあ僕はもういいかなだけど、まあ決してまずくもないし、あの次の日予定がなければがっつり楽しんでもいいんじゃないかなと。
あ、今ページ見ましたけどビッグですね。
あ、ビッグなんだね、うん、やっぱそっか。
で、あ、でもそのホームページに載ってる写真と、
うん、
アンスケさんが上げてる写真が、
うん、
うん、全然違う。
は？違う。
野菜が、野菜なんか、まあまあ当たり前ですよね。
ああ、なんか見栄えが良くなった、
ね。見栄えが、そう、マクドナルドの、あの商品写真とは違うよねっていう。
ああ、なるほど、
ね、本物はね、
うん。はいはいはい。そんな感じなの。
そんな感じでした。
はい。はい。で、カップシリーズが続きますが、これも日清さんです。あ、はい、ほんとだ。
違う。
超豪華だ。
全然違いますよね。
全然違う。これじゃないかが強いね、俺の方が。はい、こちらもまあ定番商品の代わりだね。日清の焼きそば、UFO、
うん、
白です。
見たことない。
白い、うん、あ、本当、白い焼きそば UFO、
うん、
まあ無駄に白いということで書いてありますが
本当だ。
なんか豚骨系とかそんなんかなって思ったんですが、うん、よくよく見ると普通の UFO ソース味
は
ってなってます、
うん、
何味なんだろうと思ったら UFO 味でした、
うん、
っていう。
はい。
で、まあ、開けると、まあ、スパイスガーリーの中に麺があります。液体スープが入って麺があります、
うん、
で続いてがコンピラソー。マルちゃんからコンピラソーの期間限定、あ、違う、これは本当のお店が期間限定でやってるんだってね。
あ、そうです、うん、
10月1日から5月31日までパッケージに書いてるけど、そこの以外の間はやってないんだ。
うん、やってないです。もともと旅館だったので、ここ。旅館が閉めてる時にラーメン屋さんを始めて。
ほうほう。
っていうのが名古屋の由来なんですけど、
ほうほう、
今やもうラーメン屋がメインになっちゃったので、宿の方はもうやってないっていうね。
へー。
うん、
っていう、ちょっとなんだ、ラーメン花月さんの方でね、うんうんうん、やってたタイミングを逃してしまって、食べれなかったのもあって、見かけて即買いでございます。
うん、
まあ、開けるとこんな感じ。
うん、
火薬の袋、まあ、いわゆる、あの、チャーシュー麺にある、うん、ザっていう感じのまん丸のチャーシューと海苔と液体スープ。
はい、
はい、さっき焼きそばの完成の写真がなかったのは、
そうそうそう、うん、なんで
こういうことです。
うっそう、うっそう、うっそう、
やっちゃいました。2面満ということで UFO とコンピラソーダブルで GO でございます。
体大事にしなはれ
で、さっきの UFO ですが、完成こんな感じ。
マジか。マジか。
なんかね、湯切りが甘かったのか、ソースが多めなのか、ちょっとウェッティーな感じ。しっとり系。で、UFO ってしっとりだったような気もするっちゃするんだけど、こんなだったかなって。
これは、そのソースは混ぜてる状態なんですよね。
うん、これも完成形です。ソース混ぜの、蓋の上についてたちっちゃいふりかけ、
うん、
かけのの状態
だからなおさら分かりづらいのか、
うん、ですが、
うん、
まあ確かにソース味、うん、で、なんだろう、要は見た目が白なのにソース味で頭がバグるみたいな 感じになるのかなって思いきや、そこまでバグる感じではなく、まあ普通に美味しくいただけましたが、
うん、
まあだからそのバグってるのか、脳みそバグってるからか、その普通のソースの味っぽいんだけど、なんか微妙に UFO の味と違うような気がするんだけどな、うん、みたいなのをずっと思いながら。
こんな味だっけかなって。
そうそう。いただきました。でもやっぱ UFO ってすごいなんかソースのスパイシー感、うん、なんかフルーツっぽさがあったりとか、いろんなものが入ってるよねっていう感じのソース。まあ、その感じもあります。ただ、なんか、うん、ちょっと違うような気がするんだけどな、みたいなのがずーっと続きます。うん、まあ、でも、うん、白いとはいえ、ソース味だなっていうのは、ちょっと面白い感じでございました。
うん、
で、コンピラソース。
はい。スープ代わりですかな？
ね、コンピラ層が5分なんですよ。
うん、
お湯を入れてから。
はい。
で、UFO 3分なんで。
はい。
湯切りして、食べ終わるとちょうどコンピラ層ができると。そういうタイムスケジュールでいただきました。
計算され尽くしたタイムスケジュール。
はい。はい、いただきましたが、
何
のあれもなくで食べてたから、結構、あれなのね、うん、焼きあごってなってましたけど、うん、まあ煮干し系といいますか、ね、ふわーっとすごいもう。
結構強いと思います。
強いね。
うん、
まあ僕は苦手なのであれなんですけど、でもなんか、その煮干しが強い中でも、上品さがあると言ったらいいのか、うんうん、美味しく食べれました。苦手な僕でも。
あごだし特有のあれがありますよね、
うん、
キャラクターというか、
うんうんうん、なんかこう口の中にすすった瞬間にもうブワーって広がる感じがかなり主張してくる感じなので、
うん
うん、うわこんなに強烈なのかっていう感じがしましたが、まあでもちょっとやっぱり苦手な系にもかかわらず、ちょっとお店で食べてみたいって思うぐらい。
うん、
なので、花月で食べとけばよかった。
ああ、そうね。
うん。まあ、このコロナが落ち着いて、10月1日から5月30日の間に行ける機会があれば、っていうね、ちょっとこのコンピラ層、行ってみたいって思う、いっぱいでございました。
はい。
で、これまでの収録、前回の収録から今までで、近藤屋、家系ラーメン、
うん。
多分これ前に紹介してると思うんですが、久しぶりに家系食ってきました。
うん。
のり増し。ここ、ほうれん草のトッピングがないので、のり増しにして、いただいてまいりました。前はね、突き刺さって立って出てきたんだけど、
うん、
今、覆うように、蓋をするような形で提供されるみたいで、
うん、
パリパリ感もありの自分でこうジャバジャバ、
うんうん、
スープを絡めて食べるみたいな、なんかやってる感があって、まあ、これはこれでありかなという感じでございました。まあ、久々でだったからすげえうまかったんだよね、この時。寒かったし、うんうん、美味しかった。で、ここも、裁縫です、船橋駅すぐそば三代目ラーメンどころ丸葉極み、
うん、
前にもご紹介しておりますが、前にこれを食べてるからちょっと違うやつ行こうかなって、ね、もうギリギリまで悩んだんですが、この麺が食べたくて、うん、やっぱり同じもの食べちゃいました。つけ麺、鶏塩つけ麺、
うん、
フィットチーネみたいな、
これは惹かれる、うん、
美味しい。で一緒に行った人が、塩ラーメン頼んでたんだけど、
うん、
で他の、まあ、全然知らないお客さんが醤油ラーメン頼んでたんですけど、
うんうん、
どっちもうまそうやった、どっちもこう醤油もねかなり透き通った感じで細めの麺でね、いやーすっきりうまいんだろうなみたいな、
うんうん、
か 感じで美味しそうだったので次はって思ったけど、
また
また行ったらこっち食べちゃうか、うん、っていうすごい悩みどこになりそうな感じでございました。人気なのかやっぱ混んでましたね。行列ができたりとかもではないですけど、8割方席を持ってたかな。
おお、すごいすごい
っていう感じでございました。で、スッキリといえば、前ちらっと話したかもしれませんが、エースコックのわかめラーメン、
うん、
私の好きな縦型、
はい、
しじみ200、おお出てるじゃんって思ったんだけど、なんかちげえと思ったら200じゃなくなってた、
ほう
っていうことで、しじみが100個分増量になってます。
わ、増えたんだ。
しじみ300、
いやあ、お
になっております。
はい。
でね、これ丼型よりもこのしじみ200の方がなんかすっきりした感じ、すっきり、うん、キリッとしたうまさって言えばいいのかな、
うん、
それが好きで、好んで食べていたんですが、今度ね300になると、
うん、
すっきり飛び越して今度ちょっとコクうまみたいな感じ、まあ醤油でなおかつ貝系だから、まあすっきり系って言えばすっきり系なんだけど、うん、200のこうキリッとした感がコクすっきりなんて言ったらいいんだろう、うん、ちょっとやっぱね100増えただけとはちょっと違うかもってちょっと思いました。ただもうない。
あ、売ってない
この時はなんか仕事の最中のお昼で食べ、あ、じゃないか、これ持って帰ってきたのか、まあ、仕事の最中で見つけて買ったんだけど、
うん、
でまあ家で食べて、またやっぱうまいわと思って買いに行こうと思ったら
ない。
もうない。ないんですよ。あんのかな。でも、うん、自分の行動範囲の中ではもう見なくなっちゃいました、
うん、
っていう。ちょっとまたそんなに前じゃないので2、3週前ぐらいとかそんなんだと思うんですけど、ぜひ見かけたら食べてみてください、
うん、
で、最後お店一つ行きます。これは、はい、初です。川崎市多摩区上りと、南武線の中之島駅から、Google マップで測ったら900メートルでした。
うん、
まあ徒歩10分じゃとちょっとあれかな、早いペースの人だと10分ぐらいで行けるけど、
うん、
10分ちょっとぐらいっていう感じだと思います。僕は車で行っちゃったので、駐車場が目の前にあります。
うん、
なんかね、ショッピングモールみたいな、なんて言うんだろうな。駐車場があって、それを取り囲むように建物がこの字型にあって、
うん、
このラーメン屋さんの隣が中華料理屋さんで、まあ、そこでもラーメンあったりみたいな感じだったり、カフェみたいなのがあったり、スーパーみたいなのがあったりみたいな、うん、なんかそんな感じのとこでございます。
うん、
お店の名前が、名古屋。
名古屋。名古屋じゃないですね。名古屋。
そう。お店に行った時に目に入るのが、丼のロゴと、
うん、
ローマ字で名古屋って書いてある
。ああ、はいはい。
名古屋って名古屋ラーメン、うん、って思いながら、この時も仕事で、特に食べるとこ決めてなく、
うん、
ちょうどパッと、空き時間ができて今のうち食おうっていう話になって、うん、急遽調べてポッと行った感じだったら何のあれもなかったんですよ、
うん、
いやあそこ空いてるわって言って行ってもう歩いて近づいてた時に名古屋っていうのが目に入って、
うん、
名古屋ラーメンってどんなんだっけみたいな感じで行ったんですが、うん、名古屋ではなかったです、
うん、
漢字で書くと和む和、和風の和に、
うんうん、
や
お店の
屋ですね。名古屋、
うん、
で名古屋、
うん、
イントネーションとしたら名古屋になるのかな、
かな、
でございます、注文したのが塩ワンタン麺、
うん、
と生姜焼き丼並、
大盛りと生姜焼き丼、はい いただきました。
塩ワンタン麺が940円。
うん、
生姜焼き丼の波が300円。
おう。
大盛りが100円。
おう。
合計1340円。
OK。余裕で1000円超えですな。まあ、そりゃそうですわね。はい。
はい。で、出てきたのが、あ、ほんで、麺が平打ちと細麺を選びになりますと。
うん。
うん、細麺も気になったんですが、
うん、
まあ、平打ちと聞いたら平打ちまずいかないと。
うんうんうん、
って思って、平打ちにしております。
うん、
出てきたのこんな感じでございますが、
はい、
まあ淡麗系っぽい感じ、まあちょっとワンタンっていうのもあって具がいっぱいで淡麗っぽい感じはないんですが、
うん、
超お上品な感じのスープに、
うん、
麺、全粒粉入りの麺がうまい、
うん、お
ここ美味しかった。
これで平打ち？
そうそうそうだね。あのね、平打ちとは言ってるんですが、
うん、
まあ平じゃない。
うん、ね。
多分断面正方形だと思います。
うん、
っていう感じの面。まあちょっと太めだよね。ちょっと太めではあるんだけど、うん、平打ちではなくねっていう感じ。
うん。
でございました。まあでもね、そんなのどうでもいいぐらいうまい。うん、麺美味しかった。でスープもこのうまい麺に合う、かつ上品な感じ。
うんうん。
なんかね、お出汁いっぱい入ってますみたいな。いろんな具材でお出汁取ってますみたいな。うん、なんかお店の中にポスターでこういった材料使ってますみたいな書いてありましたけど。いろんな具材使われた感じの深い味なんですが、美味しかった。スープも美味しいけど、まあ、まあ、麺かな。麺うまかったわ、ここ。で、チャーシュー丼は、結構しっかり味のついた系の、ポロポロ系、ほぐしたような、ちっちゃいさいの目状といいますか、に、まあ、ネギがかかってて、これはこれで美味しかったんですが、もうね、ごめん、チャーシュー丼は美味しかったんだけど、
うん、
もうそれをもうごめん、いいやっていうぐらい、わあ、麺がうまかった。これ醤油もあるし、あと細麺、
うん、
で一緒に行った人が醤油にしてて、なおかつ細麺だったんですよ。うまそう、醤油もうまそう、超気になる。で、細麺もあんまり細くないのよ。そこそこ、まあ、普通の中太麺ぐらい。このスープで、この麺ですごい細いやつってどうなんだろうって気になって、ふって覗き込んだら、あれ、そんな細くないね。
そうでもないし、
平打ちだよねって、うん、平打ちではないよね、みたいな、その話をしながら。でもうまいねって言いながら。
そんなどうでもよくなるぐらい。
そうそうそうそうぐらい。まあでも、ちょっと細麺も試してみたいし、醤油も試してみたいし。いや、まあでもね、この塩の感じと麺の感じからしたら、絶対醤油もね、うまいと思う。
うまいでしょうね。
美味しかった。で、なんかね、どうも、リーさんの庭みたい。
あら。
なんかね、もともと違った感じのラーメン屋さんだったらしいんだけど、なんかどうもガラッとそのラーメンの感じが、テイストが変わって今のこれになってるらしくて、それまでのお店を通ってた人からすると、えっていう感じ、
あ、まあまあまあ、
なんじゃないかなっていうふうに教えていただきました。でも僕前は知らないんだなと思うんですけど、うん、今のこれはこれですごく美味しいので、また行きたいなと思いながらも、ここもね、またそう行くとこじゃないので、
うん、
次いつ行けるんだろうみたいな。でさっきと同じで、行けたらこの塩が食べとくなって醤油チャレンジしないでこれ食べそうな、そんな気がします。
そんなに美味しかったんだ。
美味しかった、うん、ここはね、近く行かれる方はぜひ行ってみてください。あ、んでね、店員さんの感じがここも良かったんですよ。ん、 対応が。なんかやっぱり、ちょうど行った時は一組ぐらいしか入ってなくて、しかも入れ替わりで出てかれたんですけど、僕が入ってった時に、立て続けに2、3組入ってきちゃって、ちょっと忙しいっぽくなってたんですよね。で、どうもトラブルというか、なんか間違えて出しちゃった方の別のところで。で、違いますみたいなので、あ、すいませんでしたって、もうなんかすぐ作り直しますんで、って対応されてて、うん、まあまあ、なんて言うんだろう、変にごまかさずに、ちゃんと、うん、よういいじゃないって思って見てたんだけど、まあ結局、しわ寄せは他のお客さんに来るわけじゃないですか。うん、
まあまあまあ。
って、思ってなかったんですけど、そこまで、うん、深く考えてなかったんだけど、その、やりとりがなんか、横耳に入ってきた瞬間じゃないですけど、すぐにもう、各テーブルもあって、うん、すいません、ちょっとだけ遅れちゃいそうなんで申し訳ありません、みたいに、ちゃんと来てて、まあ、そういう対応しっかりできる。っていうのもあるし、
うん、
まあ、その、なんだろう、この、オーダー取りに来てくれた時の感じとか持ってきてくれた時の感じとか、まあ、些細なことなんだけど、すごく感じがよく、うん、居心地のいいお店でございました。なので、まあ、雰囲気もいいし、まあ、お店も綺麗だしね、何よりラーメンうまいしということで、大賞おすすめでございます。
うん、
ということで、のぼりと、南武線中之島駅そばの名古屋さん、
うん、
行かれる方はぜひ寄ってみてください。
はい。
ということで私の方からは以上でございます。
はい、ありがとうございました。僕はお店は今回ありません。
はい。
なぜかというと、
はい、
メインディッシュがあるからです。前回ご紹介しましたスガキ屋さんのカラカラウオ、
はい、今年の
2021年版が出ましたので買いました。
はい、
はい、でそれともう一個、
うん、
ローソンでカラカラウオの、チルドがありましたので、
うん、
後日 買いましたと。
あ、二面マンじゃないん
じゃないんですよ、僕はね。健康を大事に考えてますから、最近。はい。
はい、はい。
はい。で、まず最初、スガキ屋さん、うんうん。
はい、はい。
もう、パッケージもね、去年とほぼほぼ変わらない感じで。
うん、うん、うん。
まあ、年号2021って入ったぐらいじゃないかな。
うん、うん、
うん。で、パッケージに QR コードがありまして。
はい。
これを読むと、そのカラカラウオ専用ホームページ。
うんうんうん、
みたいに飛んで、なんかね、イメージいい感じでやってましたよ。で、なんか開けると、まあまあ、うん、ほぼほぼ例年変わらずの、
うん
うん、感じで、袋が3つ、粉末スープと液体スープと火薬入りスープの素、
うん
うん、で作るとちゃんと、うん、まあいつものビジュアルでございます。
うん
うん、じゃあそこまで赤みが今年はないかな。でもこんなもんかなってぐらい。
うん、
うん。うん。ただやっぱね、この魚粉と唐辛子の粉末を山のように積むと、まあ、
うん、
映えますわね。
うん、うん。
映えるというか、うん、ビジュアルが強烈。
うん。
うん。で、まあ、うん。辛い。
そう、これどうだったっけ、毎年聞いてるかもしれないけど、中本と比べてどんな感じですか。
ね、中本のカップ麺、
うん、カップ麺
と比べたらこっちの方が辛いっす。
あ、辛いんだ。
中本の北極と比べたらどうだった。北極はあんま覚えてないけど、
うんうん、
こっちの方がね、僕震えるんすよ、食べてる時。こう体の芯からブルブルってくる感じなので、こっちの方が体に直接働きかける作用があるんじゃないかと。
ああ、
辛さのジャンルが違うかも、中本と。
へえ、
うん。なんとなくね。うん。
ほうほうほう。
こっちの方が刺激的な、あ、中本の方がピリッとくるかな。 こっちの方がなんか、刺してくる感じ。
ああ、なるほどね。
なんか、
タイプが違うっていうのは分かる気がします。
そんなに大差はないけど、刺してくる、刺し方が違う感じ。いずれにしても刺してきますので、これはやっぱり打っちゃいけないなと思いつつ。
いややっぱそんな感じが、いや、っていうかね、今までこれ引かれなかったんですよ。まあ、
はいはいはい。
魚介がもともと苦手だったっていうのもあって。ただ、最近、ちょいちょい、さっきもね、コンピラさんいただいたりとかしてるし、若干この、つけ麺とかだと魚介入ってるのは多いじゃない、で、まあ、美味しく食べれてるから、あれ、もしかしていけんじゃねって、しかもなんかこれ、パッケージとか見てたらなんかすげえうまそうで、美味しそうだなって思ってたんだけど、辛い？これ、これ。
辛いですね。辛くて、まあ、魚介が苦手な方はこの魚粉、もうこの山になってるのは唐辛子と魚粉のミックスなので、魚粉をそのまま食べてるぐらいの感じなので、
まあ魚粉もじゃあ結構きついんだ、その
感じますね。
豚骨魚介つけ麺とかのよくある感じの比じゃないの、
あでもあれに近い、あれぐらいかな。
もしあれでいけて、まあ、辛さがな、なんかこれうまそうだなと思って、今までこんなにうまそうと思ったことなかったけど。
もう辛さはやっぱ辛いかな。
そうなんだ、
で、これを、この粉末を入れないと、その魚粉も入らないわけで、味としては楽しめないので、ちょっと万人にはおすすめできないですけど、僕は箱で買おうかどうか今考え中です。買ってもいいかな。
2020との差は分かるの？
分かんないっす。やろうと思ってたんですけど、その2020が買えるギリギリのタイミングでストックで買っておいて、で新しいのが出たら食べ比べっていうのをね、やればよかった。来年やろう。
でも前になんか違うって言ってたよね、明らかに違う時があるんですよ、
ありました、麺の感じが変わった時もあるし、スープの濃さが変わった、今年の方が若干濃いかな、若干ですけどね、でも、すぐに比べないと分かんないです、美味しく
て、まあ、でも安定のうまさってこと、
僕は好きなのでまた買います。
はい、
でローソンのチルド、これがね、
今までこれチルドはあったの？
ありました、ありました、
あったの？
売ってはいましたけど食べたことはなかった。
あ、そうなんだ、
で開けると、まあ、赤というか茶色い感じ
だね。そのカップ麺だとオレンジっぽいけど、こっちはもうカレーラーメンっぽい見た目、
で、確か粉末は入ってなかったんだ。後入れ粉末みたいなのなかった気がするので、海苔だけ外に袋で入ってて、あと、その、唐辛子であるとか、魚粉はもう最初からスープに入ってる感じ。
まあ、それで茶色いっていうのはあるかな、
かもね。で、味玉というか、ゆで卵半分切って、結構しっかり茹でられてるやつが入って、ネギとチャーシューって感じです。
で、
麺がね、麺がお店の麺に近いビジュアル。若干平打ちっぽい、
そんな感じ、
平らな麺、
で、
これはちょっと見た目はすごい惹かれる感じなんですが、これはチルド麺の宿命なんですけど、やっぱりね、柔らかすぎるというか、腰がない感じ、がやっぱりしちゃうのは、致し方ないかなと。ただ、雰囲気、麺の太さであるとか、あと何よりこのスープがね、やっぱこっちの方が濃厚。すごく濃い感じがしました。 なのでスープとして考えたらこっちのチルドの方が近いのかもしれない、
うんうん、
けども、
うん、
辛さが全くなかったですね。
あ、へえ、ま、辛くないんだ。
全くっていうのは僕基準、う
ん、
ピリピリぐらいは感じた気がするから、
おうおう、
全く辛くないわけじゃないけど、
うん、
明らかにそのカップ麺、さっきのカップ麺と比べたら、
うん、
もう全く違う、全然辛くないって言っていいぐらい、
うん、あ、じゃあこっちだったら俺でも食べれるかもしれない、
うん、全然食べれます。中本のカップ麺食べれる人はもう余裕で食べれる、
食べれる感じ、
うん、ただそのね、魚粉が溶け込んでるからなのか、
うん、
最初から最後までね、なんか舌触りがザラザラする、うん、
ああ、はいはい。
感じがあったかな。なんか魚粉のザラザラとも違うのかも。なんか、
うん、
なんかあるなって感じの、
うん、
あの、粉感がずっとありました。
はいはいはい、はい、うん。ああ、なるほどね。
あ、うん、あ、だから、これ二つあったら、やっぱり僕はカップ麺を買ってしまうかなと。
ああ、好みが分かれるってことだね、これもね。
あ、値段もね、300、400円ぐらいかな。あの、チルドの方。うん、そんなに高くもないの、あ、違う、
554円、
あ、じゃあ全体カップ麺買うわ
税込み598円だ、うん、結構いい値段だね、
結構600円近いですね、
うん、
うん、そうなるとお店の値段にも近くなっちゃうから、
うん
うん、僕はねローソンのチルドにはあまり当たらないな、うん、
その麺のあれで言うとさ、これはもうスープの中に麺がいる状態で売られてるんだ、
うん
うん、あ、セブンみたいになんかセパレートのね結構出てます、
あれになってればまだ違ったのかもしれないけど、
うん
うん、もう、まあ、温めてレンジで温めてからちょっと時間経ったっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
だとしても、うん、柔らかかったかな、
うん
うん、
まあこういう形態で販売しようとするとまあしょうがない
しょうがない
気もするね、
うん、うん、まあ多分これ配信される頃にはもう売ってないと思うので、
ああそんな感じなの、
うん、今でもっていうか怪しいぐらい、
怪しいぐらいなの、
うん、へえ、ちょっとローソンのチルドは、
うん
うんうん、僕にとってはちょっと鬼門というか、う
んうん、そんな感じなんで、うん、
ですね、
おお、なるほど、
はい
はい、
でもう一個だけ、はい、あの注文していたスープ麺、
おお、これね気になってたのよね、クマさんがね、
ポストにインしてくれる形状できました、
うん、
ポストに本当に入ってたからね
入ってたんだ
これ
ポストにラーメンが届くってすごいよね、
うん、で確か送料は無料だった気がする、
あ、へえ、
でこれ自体が1000円ぐらい、
うんうん、
だったと思うんですよね、で開けると、
うん、
3色入ってます、
はい、
で前開けてちょっと紹介した時に、
うん、
塩スープと辛味噌のスープがあるんだねみたいなこと言っちゃったんですけど、
うんうん、
これは、塩スープが3色に、
うん、
よく見るとその辛味噌、
うん
うん、スープに入れてお楽しみくださいの辛味噌が3色分ということで、
ああなるほどね、
うん、
はいはいはいはい、
一袋入ってます、
はい、
ただこれ僕一人で食べるんですけど、
うんうん、
まあ一回で3食は食わないので1個ずつ食べるわけですね、
うんうんうん
うん、で1個茹でて1個スープ使って、
うん、
辛味噌3食分ってなっても、
うん、
これ一回開けちゃうと、
うん、
あれじゃないですか、もう取っとくのに困るじゃないですか、
なるほどね、その、うん、3食辛味噌に限っては3食分が個別じゃなくて3食分で1つ袋に入ってる、
1袋に入ってる、うん、なのでまあ仕方ないかということで、1食分作って、
うん
うん、もう酢ラーメンで作りましたけど、
うんうんうん、
具を入れずに作って、辛味噌を全部、うん、全部開けました、もう仕方ないですからそれは
3倍辛いってことですね、
そうそうそうそう、うま辛味噌、
赤い水星だわ、
はい、で作りました、はい、まずあの、はい、 当然入れずに食べましたけど、
うんうん、
あのすんごいっすよスープが。
へえ。
この、ま、麺の名前がカキ塩ラーメン、カキ、
うんうんうんうん、
オイスターのカキ、もうかなりカキです。
へえ、
カキがそこにいる。スープ作ってる時その元だれを出した状態でもう香りがすごいです、
うん、
で一口飲んでみてももう牡蠣がもうすごい、うん、すごい
長
い、鼻をくすぐるという鼻孔をくすぐるというか、
ほ
う
ほ
う
ほ
うほう、うん、こりゃね牡蠣好きというか魚介スープ好きな人は、
ほう、
うん、大ヒットだと思いますね。
いやちょっとよだれが、いや牡蠣がどうかわかんないけど貝出汁好きだからね、
うん、ちょっと貝出汁、うん、貝出汁いける人はもう好きだと思いますよこれ。
あ、じゃあ行きたいね。
うん、でまあまあ、あの仕方ないので辛味噌全部、
うんうん、
あ違う、最初ちょっと溶かしたんだ、
うん、
溶かしたちょっと溶かしたらそのちょっと刺激的になるぐらいで、
ほうほうほう、
激烈に辛くなるとかそういうあれじゃなかったので、
うんうんうん、
もう全部、
うん、
入れて溶かして
、
うん、まあそこまででもひどいビジュアルにはならなかったかな。
お
う
お
う、うん、まあちょっと赤い担々麺ぐらい、
うんうん
うん、いやそれでもねすげえ、それでも牡蠣の風味は消えずに、
お
う、うん、最後飲み干すまで残ってました。この麺がね、まあ乾麺じゃなくてその半生麺というかその、
うんうんうん、
いう麺ですけど、うん、これが、まあ、プチプチ、
なんか、うん、あのパツパツ系なのかなと思って見てたけど、
うん、すごい食感がいい、
美味し
そう、歯応えもあってこの麺またうまいんですよ、う
ん、おなんかまあスープ麺っていうぐらいだからこのスープがって思ったんだけど、うん、麺も美味しそうじゃないと思って、
うんうん、だからこの3食で1000ちょっと1000円ぐらいで、
うんうん、
っていうのはちょっといいの本当にって思っちゃいますね。
ああ、なるほどね。これは美味しそうだわ。
これは食べるべきと思いました。
で、あれね、クマさんが、こう、バジルを乗せてたのはなんでだろうと思ったら、お店では乗せてるってことなんだね、
うん、
この、
うんうん、
説明書きの。
そうそうそうそう。
がありましたが、
乾燥バジルで洋風にお店ではかけてます。
かけてますっていうね、うん、まあおすすめのトッピングがいろいろ書いてありますが、その中に乾燥バジルということで、
その下に書いてましたね。その辛味噌は、小分けにできず一袋で申し訳ありません。
ねね、このこういう一言があるのはすごく
ね、
あの好感が。アップしますね。
ね、すごい、このお店の方にも行きたくなりました。
うん。
うん。
これは美味しそうだ。確かに、本当に
コス
パがどうこうっていうのもあるけど、美味しそうだもんね。
うん。
これは超気になります。
はい、これは絶品でした。ぜひぜひ。
はい、チャレンジしよう。
はい。という感じで以上です。
はい、
で、
はい、
イベントの話を。
イベント。やらせていただきます、はい、来る2021年2月21日、
うん、
日曜日、うん、21時から、
はい、
20と21しかありませんみたいな感じになっておりますが、まあ実際はテスト接続で20時半ぐらいからはご予定開けていただけると嬉しいですということでございますが、うん、イベント自体は21時からの開催でございます、はい、20時半だとちょっと間に合わないみたいな方はちょっとあのお申し込みフォームの中でご相談ください、
うん、
で、前回のハンスケフェス2020忘年会でしたが、今回はハンスケフェス2021新年会ということで、
はい、
新年会をやらせていただきます。新年会なので、
うん、
各番組っていうのは、この週刊ラジオを配信しております、ポッドキャストステーションスクランブルで、現在配信、更新、 行っております。全番組のメンバーが予定を空けて参加することとなっております。う
んうん、はい、
参加番組年の順でいきますと、
年の順
元スクランブル、ただいま、
はい、
みんなのダイエット、
うん、
週刊ラジオダイエット研究所、
うん、ダイエット研究所、年ってあれね、その番組の年ね、
番組の年齢、
パーソナリティじゃなくてね
、はい
はい、はい、
ということで、皆様のご参加をお待ちしております。すでに応募フォーム、オープンしております。ポッドキャストステーションスクランブルのトップページに参加申し込み用のフォームへの、バナーがございますので、そちらの方から、アクセスしていただいて、必要事項をご記入の上お申し込みください。参加費は無料でございますと、
うん、
いうことで、前回の忘年会の時は半々ぐらいの時間だったのかね、前半後半で分けておりましたが、
うんうんうんうん、
今回前半、若干短めにして、
うん、
その各番組のプレゼンタイム、
うん、
まあこの番組は聞いてるけどこっちは聞いてないとかっていうことも、あると思いますので、普段聞かれていない番組がどんななのかというのを、お聞きいただいて、抱負などを述べて忘年会の時にその成果発表をしてみようという趣旨でございます、
うん、はい。
で、後半はもう、フリータイムということで、こう皆さんと一緒にね、いろんな美味しいものを食べ、美味しいものを飲み、まあ、食べなくても飲まなくても構いません。時間が遅いのでね、お体気をつけている方はそんな時間に食べれるかいって言われるかもしれませんので、まあ、全然食べるのも OK、 飲むのも OK、食べないのも飲まないのも OK でございます、
うん、
後半はちょっと時間たっぷりとってありますので、そちらで皆さんといろいろとお話などができればということでしております。
はい、
ぜひご参加いただけたら嬉しいです。
はい、
ということで、この番組からも抱負、どんなことにしようかというようなことでお話をしてみております。
はい、
どんな抱負になるのかぜひ参加していただいて、多分各番組参加していただいた人だけが分かるということになっております、
うん、
結果は忘年会で発表だし、
ああ
っていうことなので、結構水面下で動いてる系になるかも。
そうなるか、そうか、そうか。
まあでも、はい、まあ当然番組でも話は、あ、そのことについてのことは番組では動いていくんだけど、それの対する抱負、
うん、
目的、目標、なんかそういうものが多分参加した人しかわからない、
うんうん、
そんな感じになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、うん、ぜひどんな内容なのかはご参加いただいてお確かめいただければということでございます。
はい、
ということで、ぜひ2020年あ、じゃあ2021年、
うん、
2月21日の日曜日夜お時間を空けていただけると嬉しいです。
はい、
ということで今週のシャープラジオちょっとだけ言っておきましょう。
ちょっとだけですね。
はい、ということで、シャープラジオのコーナーです。
はい、
12月25日クリスマスのモーモンさんから。
はい、
Go to eat、言えなかった。Go to eat クーポンを消費、
うん、
今年のクーポンは今年のうちにということで、召し上がっているのが、 関幕一丁。
はい。
あ、ていうか、ここチャーハンあったのか。家系ラーメンに、多分これほうれん草トッピングしてんな。
うん。
に、チャーハン。これチャーハンうまそうだな。
でもこれ、ももさんのあれだから、町田商店ではないんだっけ？
いや、町田商店
じゃないかな。系列。ああ、町田か。
多分町田商店だと。あ、違う違う、ごめん、そう。町田商店の系列の。
系列の家系の。
東村山商店じゃなくて、なんだっけな。なんかそんな感じの。
うわ、ほうれん草いいな。
久根川商店か。
うん。
うまそう。
はい。
っていうか、家系でチャーハン、あんまりないよね。
ああ、確かに。
このチャーハンうまそうだわ。やば。今食いたい。はい、ということで、12月27日の貞弘さんです、うん、誕生日以来のラ、美味しかった。いつもの上海ラーメン、ちょい辛でうまーです、うん、ここの美味しそうなんだよね。
ラーメンは嗜好品。
嗜好品。久しぶりなんだ
ね。え、なんか節制してますよね。
節制してますね。なんか、うん、このちょい炙ってる、でもちょっと生っぽいシャキ感が残ってるもやしの上にあるこのうまそうなひき肉、
うん、
超惹かれます。ありがとうございます。
はい。
で、僕が生姜ラーメンを食べて、164回を配信しての、うん、まこちゃん、
うん、
まこちゃん、
まあ、毎週の春間ですね。うん、50杯以上食べてんだなっていうの
を。うん、前回1日1名みたいな、ね、ことになっておりましたが、この辺はじゃあ、足
を。知ってますね。
で、ケイチさん。12月31日。年内最後はこれだった。
おぉ、素敵な締めですね。
野郎ラーメン監修、ニンニクマシマシ、汁なし野郎。
はい。
これ気になってたんだよ、
ね。ありましたね。買わなかったな。
どうわ
ぁ。うーわ。うーわ。
まあ、こうなるよね。まあ、確かにね。ということで。
いや、絶対匂いが残る。
なんだろうね、きっとね。で、シャープラジオようやく年越しました。
ああ、やっとだ。
1月1日、元旦のカリエンさん。初詣の後は年越しそば。ああ。
食べたい。食べたい。
表現物さん、1日からやってんだね。
ねえ。
ああ、すげえ海苔が立って囲まれてるっていう。超うまそう。ありがとうございます。初詣の暑い年越しそばなんですかね、これ。
うん、
あ、で、次か。それの年越しそば。二面マン。今年最初の二面マンはカリエンさんだったということ
でしたね。
判明しました。
わー、すげえ。
ニラともやしがたっぷり美味しい味噌ラーメンでした。そんなに G っぽくはない。ということで。
山岡屋。
山岡屋さんなんだね。GK、期間限定の GK、もやし味噌ラーメン。
ね、はぁ、
まあ。GK 同行じゃなくて、まあ、普通にうまそうだね。
うん。GK っぽさはないけど、確かにうまそう。うん、
美味しそうです。はい。いや、二面マントップバッター？
まさかのね。1日から。待
って。
え、嘘。
違うぞ。
え、どういうこと？どういうこと？
年越しそば、おかわり二杯目。おかわりの二杯目。今年初忍たま。忍たま花月、山岡屋。原点に戻ってないところは間違いない。
いや、それはそうですけどさ。あ、でも、日付が次の日なの。
あ、変わった。でもこれあれなんじゃないの？ その流れなんじゃないの、日付が変わっちゃったっていう。
マジか。まあね、忍たまも夜中っていうか24時間か、あそこ。
しょうだって山岡山。おかわりと2杯目がついてるから。
ねえ。嘘。
1杯目表現物さん。おかわりが、山岡屋。で、おかわりの2杯目が、忍たまという。
いや、
上には上がいるというのは、
ましたね。
このことで。
幸先いいスタートですね、これは。
すごい。すごい、カリエさん、すごい。で、もう3日目にもう、またツイートが上げてくださってますよ。
ね、もう突っ走ってますね、カリエさん。
爆流麺さん、閉店してしまったという。まあ、これは情報だけ。まあこれちょっと残念ですね、こういうのは。ということで。あ、でもまこちゃんも5日に上げてんだね。
はつら。これではつらですよ、5日で。
5日ではつらか。
うん。
はい。
山形のメンタツというお店で僕は毎年必ず1杯目はここで食べるって決めてる。
ああ、そうか。それで5日まで引っ張ってた、
ね。そう。
でもね。
うん。
はい。ということで、シャープラジも無事年をようやく越せました、はい、ということで、次から私の北海道の旅が始まるので、
うん、
今回はこの辺にさせてもらいます、
はい、
ということで、今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ぜひ、はい、2月21日ご予定開けていただいてご参加いただけると嬉しいので、
はい、
よろしくお願いしますと、
はい、
いうことでお届けしました週刊ラジオ170回、お相手は半助と
マクオでした。
はい、ではまた次回
ありがとうございました。